井絵里と
砂川信夫の仕事と遊びどっちが大事？
この番組は声優仙台絵里とアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びについて本気度 120% で話す番組です。おはようございます、仙台絵里です。
おはようございます、砂川信夫です。
はい、というわけで、帰ってきました。
あ、今日はちゃんとした仙台さんの声が、
はいはい、お届けすることが、まあ、ちょっと水分量の足りない感じの声なんですけど、まだ、はい、だいぶ回復しました。ありがとうございます。皆さん、
よかったです。
ありがとうございます。2週間も、はい、
僕のなりきり仙台絵里さんの自己紹介じゃなくて、はい、ちゃんとした仙台さんの声で、
はい、めちゃくちゃ楽しかったですし、私ってこんなイメージなのかなっていうふうに思いました。
いや、まあ僕のちょっとあれです、具現化する力が最大限があそこなんで、うん、僕の出せる仙台さんが、うん、はい、まあ、もっと頑張ります。
はい、じゃあちょっとね、何かあった時にはまた、モノマネしていただけると嬉しいなと思います。
そう
ですね、というわけで、
はい、
今日は砂川さんに聞いてみたいことがあるんですよ。
はい、
あのですね、なんかここ最近自分のことでですね、3年後の自分の、まあ、仕事ですね、お仕事、まあ、仕事じゃなくてもいいか、なんか3年後の自分がどう ありたいかっていう話をそこここですることが多いんですね。
はい。
で、なんか砂川さんは3年後の自分について何かビジョンとか、なんか目標とか、こういうふうになっていたいな、みたいなことって考えたりとかって日頃しますか、みたいな。まあ、経営者ってね、こういうワークよくやると思うんですけど、どうですか？
3 年後は、何も考えて、ない。ですね。
なるほど。なんか例えば会社の事業規模がこのくらいになると、まあ、いいなというか、このぐらいにするぞとか、あとは、なんだろう、例えばプライベートだったら、どっかに引っ越すぞとか、なんか、子供をもう一人いるといいなとか、なんかそういう、ことだったりとかするのかななんて思うんですけど。
あ、確かにそうですね。なんか子供とかもう一人なんかいたらいいなとか。
うん、うん、うん、うん、
あとはですね、僕今愛媛県の松山市に住んでいて、
はい、
実家がその上島町っていう、まあ、その離島の集まり、ギリギリ愛媛県、ほぼ広島県っていうところの場所なんですけど、うんうん、
はい、
どこかでは帰りたいなって思う中の一個のタイミングが、
うん、
早ければちょうど3年後ぐらいなのかなっていうところはなんか考えたり。
砂川さんは実家に 帰るっていうのは、その、はい、今日移すっていうことですか？
あ、もうそうですね。もうなんで、松山じゃなくて、自分の地元に、地元で暮らすっていう感じです。
うんうん、それすごい素敵ですけど、なんでそう思うんですか？
はい、なんでなんですかね。自分の地元だから帰りたいっていう感じです、でも。
そうなんだ。
はい。
あ、なんか私ちょっとそれでいくと、逆だなって思ったんですよね。その3年後どうなっていたいかの話とはちょっと脱線するんですけど、
はい、
私その今まで生まれたところらへんにもうずっと住んでいて、で、一人暮らしも生まれたところの超近くで一人暮らしして、
はい、
で、まあ、なんか結婚したりとか、うちのお父さんが具合悪くなったりというタイミングで地元に戻ってるので、全然地元から離れられないんですよ。
なるほど。
うん、なので、なんかその、漠然と、なんだろう、なんかこの土地に、なんかご縁があり、それは因縁かもしれないじゃないですか。よくわかんないけど。なんか、業でもなんか背負ってんのかみたいな風に思ったりしてるんですけど、なんか、ちょっと例えば、東京から離れて、別の県に住んでみたいなとか、なんか、超漠然とした憧れて、例えばですよ、関西の方に移り住んでみたいなとか、なんかそういうのってあったりするんですよ。なので、じゃあ最後で出て行ったらば、地元の方に帰ってきて、もう一回っていうのがなんか、あんまり私の中にないので、なんかその、砂川さんの、地元に帰りたいっていう、なんか郷土愛みたいなのをちょっと感じて、なんか素敵だなっていうふうにも思ったけど、はい、なんでそう思ったのかなって。
そうですね。まあ、単純に自分の実家がなくなるのが寂しいっていうのはやっぱり一番ありますね。なんか僕一人っ子なので、まあ僕帰らなかったら、じゃあもうその家どうなるのってなったら、 多分まあ割とちょっと山の中にあるんですけど、多分木々に覆われて家がもう本当多分ボロボロになって、いわばその廃墟みたいな感じになっちゃうっていうのは、
なるほど。そこ
まあ
まで考えてるんですね。
寂しいっていうところと、あとなんか2、3年前に、うちの実家のなんか山の上から撮った、多分いつ撮ったのかわかんない白黒写真みたいなのが見つかって、それを見たんですよ。なんかもう、今も畑あるんですけど、もっと畑多くてとか、なんかすごい土地切り開いた感。山なんか削って畑とかにして、ここ家建てましたよみたいな感じの白黒の写真見ると、あ、なんかこんだけ苦労してここに家を建てての、まあ自分の父親、おじいちゃん、ひいおじいちゃん、ひいひいおじいちゃんぐらいがずっとここに住んでたんだって思うと、あ、やっぱこの場所ってなんか、こういうふうにずっと続いてきたる家だから、多分なんかなきゃダメだなとか、あった方がいいなとか、
なるほど。
ですね。あとはまあ、おばちゃんとかそういうのがやっぱ実家来たら、あ、でもおばちゃんってなんかうちめっちゃ来るやんって思ってたけど、まあおばちゃんの実家だからそら来るよな、とか、父親、母親いなくなっても。だからなんかそういうふうに誰かがここって他の人も、自分の実家だけどなんか他の人も帰る場所なんだ、みたいなことを感じると、なんかやっぱ家大事だな。で、どっかで帰りたいなっていうのはな、漠然とどっかで帰りたいよずっと思ったんですけど、まあ、ここ2、3年ぐらいでちょっとそういう写真見たりとかで、なんか、まあ、よりなんか思うようにはなりましたね。
なんだろう、なんかこう言っちゃなんですけど、
はい。
この番組今日で35回なんですよね。
あ、もうそんなにやってるんです
そう
ね。
なんです。で、砂川さんとは、まあ、結構そういう話とかね、番組内での、なんだろう、トリッキーな砂川さんとかを見ているので、
はい。
なんか、そういう、なんだろう、家族って大事だよねっていう郷土愛を語る砂川さんって、なんかちょっと、今までのイメージ、ブランディングぶち壊れてますけど、大丈夫ですかっていう
いや、
感
そうですよ。で
じ
も、
ですけど。
振り幅すごいですよね。前
す
回
ご
野
いで
球です
。
つまんねえよなっていう話、一人でずっと15分喋るっていうのをやってるのに。
そう、だからなんか、まあでも確かに、そっか、砂川さんのご実家って、まあちょっと、今までずっと、ご家族が、歴代住んでいた家があったりとか、そういう感じなんですよね。
あ、そうですね。なので、多分、ひいおじいちゃんの一個上。なんで、ひいひいおじいちゃんぐらいからなんか砂川家みたいなのがなんかそのできてるらしいんですけど、そこからずっと多分そこって感じですね、場所が。
なるほど。なんかそれは守っていきたいなって思う感じはちょっとわかる気がします。なんかうちとちょっと違うところは、多分もう
はい。
私なんか、実家という意味ではないんですよね。その生まれ育ったところ、家っていうのがなくって、その町内にはいるし、あれだけど、なんかこうマンションでずっと住んでるから、あんまりそういう、なんだろう、なんかここが仙台家みたいなのって多分もうもはやないみたいな状態だから、そう思うのかななんて思っていて。
なるほど。なんか家もそうですけど、東京の方ってなんかその、東京に対して、めっちゃここ地元みたいなの感じるんですかね。なんか僕の勝手な偏見は、なんかなんとか区みたいな、ちょっと東京の中でも田舎っぽいところとかだったら、なんか割と地元みたいな感じで、なんか愛強そうだなって感じ、イメージ勝手にあるんですけど、でもなんか新宿生まれとか、私、港区に住んでます、子供の頃からっていう子たちが、港区で、わあ、地元ってなるのかなって、なんか今、ふと思っちゃいまし
そうですね。どうなんでしょうね。意外にもしかしたらそういうところで育ったっていう、なんだろう、自負みたいなのはあるかもしれないですけど、
た。
なんかこう、私たちが想像する地元っていうなんかワンチームみたいなのはもしかしたらない可能性もありますよね。
いや、そうですよね。なんかそれこそ僕とか、例えばじゃあ東京に遊びに行って、まあ飛行機乗って松山空港帰ってきて、あ、愛媛帰ってきたなって、まあ感じるじゃないですか。どっか行って帰ってきたら。それ仙台さんとかで東京を住んでたら、東京羽田から出かけて、例えば羽田空港帰ってきましたってなったら、うわ、もう東京戻ってきたわって、もう羽田空港で感じるんですか？
全く感じないです。
羽田では感じないですよ
羽
ね、やっ
田
ぱり
では
なんか。
感じられない。もうもはや羽田遠いうちからって思ってるんで
なるほど。
そこからさらに電車の乗り継いでいかなきゃいけないから、
はいはい。
羽田ではやっぱり故郷は感じないです
ああ。
ね。
結構じゃあ東京とかそっち側のなんか首都圏とかに住んでる人と
う
ま
ん。
た違うかもしれないですね。その地
そうで
元
す
の感
ね。
覚というう か、
ん。
なん
ちょっと
か。
違うかななんて思いました。うん。
っていう話してたらあれですよ。
うん。うん。
3年後の僕たちの話はどうしま
確か
すか、
に。
今から。
そうですね。いや、
めっちゃ盛り上がっちゃった。
あ、そうですね。このなんでその3年後の話を聞きたかったかっていうと、なんか、やっぱり目標とか、なんかその、こうなりたいっていう自分を明確に描けた方が、そこに向かって、なんかこう、潜在意識が向かっていくじゃないですか。で、今まで私は結構そういうのが、まあ、得意というか、なんか、まあ、勝手に自動的にそういうふうになんかこうなりたいなっていうのがいつも湧いていて、で、まあ、結構精度高くそっちの方に進んでいけてたなっていうのを感じるんですね。だけど、まあ、ここに来て、なんか自分のやりたいことをあらかたやって、ちょっと満足して、で、じゃあ次にってなった時に、ぶっちゃけ思い浮かばなかったんですよ。何も。
おお、すごい、今
うん。
までは思い浮かんでたけど、
うん。
そういうまあフェーズに入ったみたいな感じなんですね、仕事的に。
そうですね。で、まあなんか、うん、まあ40代くらいの経営者の人とか、まあ30代でもそうですけど、まあ若ければ20代からね、会社立ち上げたりとかするんで、何がしたい人なんですかって聞くと、結構みんなね、ビジョン持ってやってる人と、まあなんか行き当たりばったりで経営してる人ってバツッと分かれてて で、
ああ、確かに。
うん。
完璧に僕じゃそっちですね。何も考えずに、
うん。
ただ
私
漠然
も、
とやってま
そう、
す
そっ
ね。
ちになんか入りかけてて、で、それが悪いわけじゃないんですよ。なんか、タイプによるじゃないですか。その、流されていくことで、なんか、大きくなっていく人もいるし、こういうふうにやろうって決めて、そっちに向かって一直線に進んでいく人もいるからっていう感じなんですけど、なんか私は流されもしないし、なんか目標もないしっていう感じの、今のこの状態、自分のですよ。なんか、
どっちに
よ
も
くな
属
い。
してないんですね。
そうなんですよ。なんかそれが、あ、で、た、そ、そのなんか経営者の会みたいなのに行って、仙台さんは3年後どんな出たいんですかって聞かれた時に、ないなってなって、で、その後ハッとしたのが、なんかね、何か困ったことがあったり、これやりたいけどどうしようってことがあったら、もう全然、助けるんで、相談してくださいみたいなことその人が言ってたんですよね。で、すごい、そういう会だったんだって思ってですね、なんか、優しい会の会長だなって思ったんですけど、そこでふと気づいたんですよね。助けてほしいことが思い浮かんでないと、誰からも助けてもらえないっていうことに。で、やっぱり、助けてあげたいが先行していたりするので、誰かから何かこういうのってどう思うって言われた時に、これはこうしたらいいと思いますよみたいなことは言えるけど、じゃあ自分が何かこれ助けてほしいっていうことが明確に言えるかって言ったら、なくって、でもそれってなんか、例えば、チームを率いるリーダーが何も持ってないのって怖いなって思ったんですよね
確かに。
うん。だからなんかやっぱりね、ルフィはちゃんと目標あるじゃないですか。
もうそうですね、
う
海賊
ん。
王に。
そう。だからそういうことをやっぱり考えていくことって経営にとってすごい大事なことだなっていうのをちょっと改めて思ったっていう感じなんですよ。なんかやりたいことというよりは、ここに行きたいから何を助けてほしいかっていうことを、なんかこう、明確にするっていうのって大事で、で、ここに行きたいんです、助けてくださいだけだと、すごい漠然としてるじゃないですか。何助けたらいいのかわかんない。だから、なんかこの目的地があって、実際に、どういうことで私のことを助けてもらえるんですけど、これってなんかないですかっていうのを、助けてもらいたいことを明確にしないとダメなんだっていうのをすごい感じたんですよね。うん。っていう感じで3年後の自分について、なんかこう改めてしっかり考えないといけないっていうふうに思ったっていうとこなんですよね。うん。
じゃあまあ僕も仙台さんも3
はい。
年後の
うん。
ことを今話してはいましたけど、2人とも結局決まってないなっていう感じなんですね。
そうなんですよ。
現状は今。
そうなんです。結構みんなぼーっと生きてると思うんですよ。なんか、こういう、なんていうのかな、その目標達成とかの思考トレーニングを常日頃してる私たちですら、ぼーっと生きてるんで。
確かに3
うん。
年って難しいですよね。その今年1年これをやりたいとかはなんかやっぱ今年の目標とかじゃないですけど、そういうなんか近い期間の目標あっても、
そうです
じゃあ
ね。
2年後3年後どうなりたいかってなったら、
うん。
そこまでやっぱ考えてないですもんね。最
そう
終
なん
的
で
に
す。
こうなるために1年1年こうなるみたいなのは。
で、あと、すごい重要だなって思ったのが、達成できそうな目標を描いても意味ないんですよ。
そうなんですね。
だって達成できるじゃん、それ、普通に。そうじゃなくって、なんかわかんないけど、こうなりたいが結構大事だと思っていて、だけど、達成してない自分から考えたら、その達成してる姿って想像できないじゃないですか。
確かに。
想像できる、達成できるものって、別に、なんだろう。どうでもいいって言うと、ちょっと語弊がありますけど、そうじゃないんですよ。だから、未知のところの領域に踏み込んでいくっていうのって、どういうふうにこのルートを歩んでいったらいいかわかんないけど、でもここにたどり着きたいんです。そのルートを歩く、ヒントを持っている先輩とかに話を聞きに行かなきゃいけないっていうことなんだっていうね、感じがして。
なるほど。
はい、この話ちょっと15分じゃ全然足りなかった。
まあそうですね。まあしかも、10分ぐらい地元とはって話し
そう
て
で
る
す
ん
ね。
で。
はい、そうでした。すいません。まあそんな感じで、
はい。
3年後の自分をちょっと砂川さんも明日改めて考えてみるのいかがですかというご提案です。
そうですね。きっとこれを
はい。
話したので、いつものヘビーリスナーの方が、
そう
私
で
の
す
3
ね。
年後はって、
はい。
次はメッセージを送ってくれてい
きっ
ることでし
と、
ょ
はい。あと、未知のリスナー、潜在リスナー結構いると思うんで、この番組に
う。潜在リスナーいるんですかね？
アピールしてほしいです。はい、いると思いますよ。
ぜひお待ち
は
し
い。
てます。
お待ちしています。はい。それでは、今日はこの辺で、放送を聞いてくださった皆さん、ありがとうございます。仕事と遊び、どっちが大事？では、皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。
この番組は声優仙台えりとアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びを両立させたい全てのビジネスパーソンにお送りする番組でした。
お相手は仙台えりと
砂川信夫でした。
バイ
バイバ
ーイ。
ーイ。